さて、この箇所は非常に問題というか疑問の多い聖書の箇所です。前にここをやった時に旧説以降はある本写本にはないので、それで8節までにしますということで旧説以降しなかったことがあります。それは今も変わらないんですが、ちょっと意味合いを変えて、なぜ旧説以降が載っているのかなっていう、そこのところに目を留めて考えてみたいと思います。実はマルコによる福音書については前にもお話ししたように皆さんもご存知だと思うんですが、8節のところに米印がありまして、そして米印のところ下を見ますとこう書いてあります。この章の終わりにある別の追加文参照というふうになります。そして9節のところにもやはり大きな大括弧のところに米印がありまして、基本9節から20節を書くものがあるというふうに言っています。で、実はこれも現代ではですね、さらに今日お読みしました18節までっていう考え方もあるんです。で、20節から19節20節はまた別個のもの、そして追加文というふうな、そういうこう分け方をしている。なんでそんなことが出てきちゃったんだろうかという問題があります。で、今日のこう本とこの聖書の、昔の聖書で書かれたものっていうのは全く印刷技術も違います。そしてまたそれぞれの伝えてきた理由っていうのもやはり、違っています。で、特にですね、この新約聖書の今昔書かれたそのまんま残ってるなんていうのは一つもありませんね。マルコが書いたものなんていうのがあるんだっていうのは一つもありません。みんなこう手書きで書き写されたもの、それがずっと書き写され書き写され書き写されて、そしてこの2000年代こう書き写されて、今私たちが手にしているものが翻訳されているわけですよ。されたのが今手にしているものです。そうすると当時のですね、紙というのは非常に悪くて、パピルスと言われるもの、または動物の皮、これを伸ばして、そして傷をつけて書き写すという、そういう形でしか写していくという作業はできなかったわけです。ですからどうしてもパピルスというものはですね、草の繊維を広いものをこう集めて機織りみたいにして折ったのが紙だそうです。で、そこに書いていく。そうするとすぐ擦り切れたり、また消えてしまったりする。そのために随分欠けているものがあるんだそうです。で、そういうふうにこう紙の質が悪くて消えていった。でも他の写本でもあるわけです。一つだけじゃないわけです。たくさん書き写しているわけです。そうすると、あるものにはそこのところが残ってて、あるものにはない。っていうふうな写本っていうのがたくさん出てくるんです。で、そういうふうにして見ていくと、その中でどれが本当なのかな、元々の原文なのかな、マルコが書いたものなのかなって、いろいろなものをこう、写本を寄せ集めて、そして検討していくわけです。そうすると、今私たちが手にしている、大まかな、古くから、本当に今、私たちが、これ全部ギリシャ語で書かれてるんですが、古くから書かれているもの、一番古いものの中には、今私たちが手にしているものが大体ある。というふうに言えます。ただもっと古いものにはこの旧説以降がない。そしてまたギリシャ語でもですね、じゃあどういう写本が一番信用されるかっていうと、大文字で書かれたね、手紙っていうんでしょうか、それはとても大切にされたんです。つまり筆記体に書いたのとこうきちんと角張って書いたんですか、そういうものとでは当然 手紙の重さが違う。つまり重要性が違う。そうするとね、大文字で書いたもの、まあ英語なんかですけど、大文字で書いたものは、とっても大切な手紙の場合は全部大文字。ギリシャ語でも大文字があるんです。で、その大文字で書かれたものは、きちんと重要で、そしてその大文字で書かれたものは古くに残ってる。そうすると、その大文字で書かれたもの、そして古く残っていたものの大半には9節以降がない。だから8節までと、それがマルコが書いた時の元々のものだったんじゃないかなっていう考え方が、今は大半を占めています。だけど、それに対して、ちょっと待って、ちょっとこれおかしいんじゃないか。確かに、この大切だと言われている大文字で書かれた写本、聖書、ギリシャ語の写本には、9節以降ないけれども、でもいくらないと言ったって、もう4世紀の写本があるんだそうですね。断片があるんですが、それにはこれがあるんですよ。9節以降があるんです。とすれば、やはり元々からあったって言ってもいいんじゃないかな、っていうふうに考える。でもね、で、それが一つ。それともう一つは、8節のちょっと読んでみますと、こう書いてある。女たちは墓を出てそこから逃げ去った。すっかり震え上がって気も転倒していたからである。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。これで終わってる。すると、どうもこの終わり方って、どうもおかしいんじゃないか。だって、恐ろしかったっていうことで終わってるんです。福音がないじゃない。こんな形で終わるはずがない。というので、やはり、旧説以降もあったと考えられるんじゃないかな。でね、もう一つ、だからあったとするか。で、三つ目は何かというと、写本って今みたいにこう何コピーがあるわ、コピー機があるわけじゃないので、そのまんま写さないんです。手書きなんですよね。前の福音書をこう書いていくわけです。で、書いていくとね、人間って、いろいろと想像すると、どうもこの表現は足らないとか、やはりもうちょっと、付け足された方がいいんじゃないかな、というふうに付け足してしまう。意識的にね。イエス様の福音というものを考えていくと、どうもこういう文章を付け足した方がいいんじゃないか、と言って、写本、書き写すときに付け足されたっていう、そのことも考えられる。そうするとやっぱり、旧説以降ないのか。いや、待てよ。でも、そうは言っても、その、告白が書いていることがマルコによる福音書の全体と比べておかしいかというと筋が通ってるじゃないか。だからそれともう一つは当時の教会が告白していた信仰告白ってのがありますが、それと旧説以降っていうのは一致しているじゃないか。だから告白としてこれを載せたんだろう。だからこれは決して無駄ではない。といって、旧説以降も、神様のことをお伝えするのにふさわしい。といって、考えて、今、この旧説以降も載せていく。で、これと似たことがあるんですよね。主の祈り。国と力と境は限りなくあなたのものです。まあ、文語で覚えても何時のものなり。あれも、もともとはなかったでしょう、と言われます。あそこの部分。だけど私たちは、この、マタイによる福音書を見てて、そして祈るときに、主の祈るときに、その部分、最後の部分も、やっぱり祈ります。聖書が言われているように、考えて祈ります。これは、やはり、この祈り、神様が教えてくださった祈りとして、イエス様が教えてくださった祈りとして、国と力とは限りなくあなたのものです。といった、この祈りも非常にふさわしい。そういうふうに告白していこうといった、その、初めの方のクリスチャンたちの告白が文章になって載っているんだろうと。 だから当時の最初の方のクリスチャンたちの信仰の告白としてそれが付け加えられて今日に来てる。だから信仰としてはとても大切なことが含まれているんだから、だから実際にマタイが書いたんじゃないけれども大切にしましょう。でマルコによる福音書の9節以降もそうなんです。実際にもしかしたらないのかもしれないけれども、初代教会のクリスチャンたちがみんなこういうふうに信じて、そして告白してきた、そう証ししてきた。だからこれは無駄にはできないよということで、カッコ好きでわざわざそこで載せているんですよ、ね、こういうふうに。そうすると聖書は神様の言葉で、じゃあ旧約以降神様の言葉じゃないのっていうと、そうではなくて、神様がそのクリスチャンたちに、迫害の中でね、苦しんできたクリスチャンたちにこういう望みを持たせて、そして教会がそう信じますっていうふうに言ってきた。クリスチャンたちの切たる願い、祈り、それがここに表現されているんだから、これを大切にしましょうよっていうふうに今は考えられています。で、そこで、この旧説以降がなぜここに、この、書かれたのかな、いうところから、特に見ていきたいと思うんですが、この、イエス様が十字架につけられて復活をした。その知らせを7節で、ですから行ってお弟子たちとペテロに、イエスはあなた方より先ガリラへ行かれます。前に言われた通り、そこでお会いできますと、そう言いなさい。女たちはその、そういう指示を受けまして、お弟子さんたちのところに行きます。でも、マルコは、でもそれはとんでもない出来事だったので、気も動転するほどであった。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからであるというと、じゃあお弟子さんたちにも伝えなかったのかというと、そうじゃなくて、ここのところでそれほどまでに驚くべきこと。でも伝えなさいと言ったので、他の人には伝えなかったけども、お弟子さんたちにはそれは伝えた。だからお弟子さんたちは言った。でも、このイエス様の復活ということの前に、マタイによる福音書を見ますと、お弟子さんたちが盗んだんだという話が先に広まっちゃったっていう話があります、ね、その理由としてこの女の人たちが誰にも言わなかったから、でもお弟子さんたちに言わなかったんじゃなくてみんなに言い広めなかったからということをここで辻褄が合っていく、こういうふうにこう理解する。でマルコはですね、非常にここで切れることの方がマルコらしいという考え方もあるんです。なぜかというと事実をそのまんま書くということです。だからキリストの復活ってのは本当だったんだ、驚くべきことだけれども恐ろしいというふうに思われるかもしれないけど本当だったんだよっていうことをマルコは伝えて終わりにしたかったんだっていう考え方があります。でもね、私たちは思うんです。そこで終わったならば、じゃあこのマルコによる福音書を見た人たちはこれを、だって今私たちは全部聖書66巻手にしてますけれども、当時の人たち、最初の方のクリスチャンたちは66巻も全部持ってるわけじゃないんです。でまだ新約聖書もマルコの福音書が書かれた時はまだ最初の方であって他の福音書なんかなかったんですよ。そんなもんでこのまんまで終わるとみんな怖かったで終わっちゃうんです。そうするとそこに希望とか喜びだとかそういったものを告白するという文章がどうしても必要じゃないか。そこでマルコはこの後付け加えたんじゃないか後からという考え方もあります。それで私はね、そっちの方の説をまあ多少取るんですけれども、時期がずれたとしてもっていう意味です。でその内容は何かというと、これはどうしてもマルコがやっぱり伝えたかったことだと思うんです。この中で、12節でこうあります。その後、彼らのうちの二人が田舎の方へ歩いて行った折に、イエスは別の姿でご自分を表された。そこで、 この二人も残りの人たちのところに行ってこれを知らせたが、彼らは二人の話も信じなかった。しかしそれから後になってイエスはその十二人が食卓についているところに現れて、彼らの不信仰と堅くなな心をお責めになった。それは彼らが蘇られたイエスを見た人たちの言うことを信じなかったからである。と、こういうふうに言っています。すると、マルコがですね、ここで載せているこの記事って、ルカによる福音書を思い出しません？エマオの途上に行った二人の人の記事です。そしてその前のこのマグダラのマリアに現れたのもヨハネの福音書の中にやはりそのことが載っていますね。ね、だから、ルカもヨハネも実はマルコのこの証、これを元にして書かれたんじゃないかというのは思われます。台本にして、筋書きとして。つまり、もうすでにマルコはね、詳しくはないけれども、あのヨハネや、そしてルカが記している出来事、それのアウトラインをもうここに記して、クリスチャンたちの希望なんです。それについて伝えた。で、それを受けて、ヨハネも、そして、ルカも、それをもっと詳しく、記したんだ。というふうに考えられるんですね。そうしますと、このエルサレムから、このルカはそれを非常に感動的に、非常に長い文章を持って、説明していきます。エルサレムからですね、西へ、峠を下り降りしたところ、エマオの村に向かって二人の弟子が歩いていくという話が、この十二節であります。マグダラ・マリアとの出会いということも感動的に話します。しかしそれだけではなくて、十二節で、さらにこれをわざわざマルコは載せていくのは、ただ復活の主にあったマリアの喜びっていうだけではなくて、もっとここには、マルコは言うんです。ここに、エルサレムのこの出来事で失望し、そして真っ暗闇の心の状態の中でエルサレムから挫折して自分の故郷であろうエマオの村に向かって帰っていく。まさにこの夕方だっただろうと思われますね。エルサレムでイエス様が十字架について死なれて、そしてこと絶えたっていうのが3時過ぎですからね。そうそう、その後この二人の弟子は故郷に帰るわけです。日が沈む、そして二人の弟子は失望していく、そして暗闇が迫ってくるというこの背景がなんとなく思い浮かぶわけです。そういうこの失意のうちにですね、彼ら二人は歩き続けます。そうすると、その失意の中に歩き続けている二人のこの弟子の人生の歩みの中に、どこともなく、このイエスが近づいてくるわけであります。何の望みも持ちえなく、失意のうちに、そこのエルサレムから夢破れ賛がありではありませんけれども、夢破れたエルサレムから離れようとしているあの弟子の失望の中に、絶望の中にある弟子と共にイエスがそばにいて歩く。このお弟子さんたちはイエスの復活という出来事に対して話し合っていたことでしょう。ましてや十字架の悲劇と、そして墓に葬られたはずなのに、その墓にイエス様の死体がない。十字架につけられるだけでも呪われたものであります。木にかけられるものは呪われるべしというふうにありますから、木にかけられるということがどれほど屈辱的なことかということはわかります。それだけではなくて、死体までがなくなるなんて、これほど呪われた出来事があるだろうかという、そんな話をし、彼らの絶望、 何の望みも持ち得なかったその様子というのは、ここの中に、簡単ですけれども、これを表しています。二人が田舎の方へ歩いていた折にと、こうあります。その時に、イエスが悲しみに満ちていた挫折感と失望感の何とも言えない虚しさの中に満たされていたこの弟子たちにイエスは寄り添ってきたわけであります。かつてイエスに希望を見出し、この人こそ私たちを解放してくださる最後の望みであったというこのイエスに対して失望をしていく。希望を託していて、ついていったけれども、イエスはそうではなかった。死んでしまった。これからどうしようかという不安と疑い。その思いに全てが彼らの心を占めていたことだろうと思います。それはちょうどこの迫害の中で、本当にこれからキリスト教信仰を持っていっていいんだろうかと戸惑っていただろうお弟子さんたちのその様子ときっとダブったんだろうというふうに思われます。4世紀にはこの箇所があったというんですが、その前にあったからそれが載ったんですよね。そうすると4世紀っていうと300年代です。で、313年にミラノの勅令が出ます。キリスト教寛容令が出ます。それまではキリスト教は非常に激しい迫害の中にあるわけです。その迫害というのは私たちが今日味わったようなものではありませんし、想像ができないほどの苦しさだっただろうと思います。その中でですよ、イエス様を信じ続けていくというその人生、これはどんなだったでしょうか。どんな不安と戸惑いの中にあったでしょうか。イエス様信じたらばどんな迫害も会わずに生きていけるっていうかというと、そうではありません。たくさんの人たちが殉教していきます。もしかしたら明日は我が身かもしれないという中で、キリスト教を信じていく。それでクリスチャンとして生きていくというその生き方。そこに本当に大きな悲しみが、彼らの心を渦巻いていたことだろうと思う。ちょうどそれと同じようにこのエマオの途上に行く、この二人の弟子の心と、この殉教の中で、迫害の中で過ごしているクリスチャンたちのその心情とが非常に結びついていくのように見えるのであります。しかし今日もそうです。私たち自身はその迫害の時代に生きていなか、いなくて、表面的には幸せそうに何事もないかのように過ごしていても、私たちはこの二人の弟子たちと同様に、やはり戸惑い、そして不安、時にはキリストを信じてても何の得があるんだろうかというふうな、そんなこう戸惑いや、何をやってもうまくいかない、悪い時には悪いことばかりが重なる、泣きっ面に蜂なんていうことが度重なることがあって、本当に不安になることがあるだろうと。そういった時に、私はこのエマオの途上の話を思い出すのです。絶望と失望の中にいる、それでも人生歩んでいかなければならない時に、実は二人の弟子たちに寄り添っていつの間にかそばにいてくださったこのイエス様のことを思い出すのであります。ルカによる福音書では、話し合い論じ合っているとイエスご自身が近づいてきて一緒に歩き始めたと24章の15節では記されています。失意のうちに歩いているものと復活のイエス様が共に歩まれるという記事でございます。まるで暗闇の中に一筋の光がそこに見えるかのごとき表現であります。マルコはそれを記したかったのではないでしょうか。復 つというのが、そして今キリスト教徒であるというその生き方が恐ろしかったのではなくて、それで終わるのではなくて、その恐ろしいような中にあって一筋の光としての復活の主が私たちと共にいてくださる。このことをマルコは記し望みとしたかったのではないでしょうか。そしてそれだけではありません。じゃあなぜその復活の主がわからないのかというと、神様の側に、イエス様の側に問題があるのじゃなくて、私たちに信仰がないからなんだ。だからイエスが共におられるにもかかわらず、私たちは失望絶望しているんだということを知らせるために14節で、しかしそれから後になってイエスはその11人が食卓についているところに現れて、彼らの不信仰と固くなな心をお責めになった。それは彼らが蘇られたイエスを見た人たちの言うことを信じなかったからであると言って、ね、今朝も話しました。未来で信ずる信仰の幸いっていうこと。キリストは復活されているにもかかわらず、キリストは私たちのと共におられるにもかかわらず、失望絶望落胆しているならば、あなたがの問題、あなたがキリスト復活のキリストの話を聞いても信じないから、あなたが失望落胆しているんですよ。わからないんですよ。見ないで信じましょう。この福音の訪れを受け入れましょうよ。その時に光となるんだということをここで伝えているのじゃないでしょうか。ここでマルコは言うんです。どんな時でも、どんなにうまくいかない時でも、私と共にいて歩いてくださる人がいる。それが復活の主である。私たちのやはり人生の中で、どうでしょう、私一人っきりということほど辛いものはないだろうと。私の気持ちが分かってくれる、私と一緒に苦しい時にも一緒にいてくれる。この世の中はね、景気が良くて調子のいい人、成功している人のそばにはみんな寄ってきますよ。それが現実のようです。でもその人が落ち目になるとみんな離れていく。よくそういうふうに言います。今日、今もこれをまあ載せないんです。ね、平野さんも定年退職していました。先生定年退職して最初の1、2年は年賀状来ましたけど、今は一つも来ませんよ。みんな私から離れていきましたよ。こんなことを言っておられましたね。人というのはそうであります。しかしその時に共にいてほしいと切に思うのではないでしょうか。自分と一緒に歩いてくれる人がいる。たとえそれが悲しみの道であれ、また死のとこであれ、自分と共に何か言うのではなく、何かしてくれるのではなくても、共にいてくれる。悲しみを共にしてくれる。不安を共にしてくれる。そして一緒に歩いてくれる。そういうお方がおられるということほど、私たちを元気づけるものはないのではないでしょうか。そのように復活の主が信じて、復活の主を信じて生きるというのは、まだ見ていないけれども、でも復活の主が共にいてくださるという、その私たちに教えられた素晴らしいニュースを信じていく生き方の中に、私たちは光を見出すことができるんだ。私たち人間にとって、これほど大きな励ましはないのではないでしょうか。復活のイエス・キリストこそが私たちの最も深いところでの救い主であり、共に歩んでくださる、復活されたがゆえに共に歩んでくださるお方である。私たちはこの希望をマルコは伝えたかったのではないでしょうか。そして 迫害の中にあった初代教会のクリスチャンたちがどれほどこれによって励まされたことでしょうか。それは彼らの告白だと。そしてそれを私たちも、それを私たちの告白としていくことを、この聖書を通して私たちは教えられる。そしてなんです。そして、その信仰と確信があって初めて15節が来るんです。それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えます。ですから、この14節がなくて15節はありえないっていうんです。その励ましがなくて、希望がなくて15節の出ていくっていう、このメッセージは成り立たない。福音宣教は成り立たない。ですから私たちは宣教しなさいと命令があるから宣教するし、証をしなさいと言うから証するのではなくて、どんな時にでも共にいてくださるこの素晴らしいお方の体験をし、そしてそれこそ福音なんです。それは私の隣人にとっても素晴らしい福音であるので、私もそれによって励まされているので、だから福音を伝えていくというメッセージが15節に出てくるわけです。そして17節18節です。そこに、ここのところは、あれですね、勢いというか、さらに初代教会のですね、状況を反映している言葉だろうと思います。つまり手で蛇をつかみ、また毒を飲んでも決して害を受けず、病人に手を置けば治る。つまり信仰によって生きるということがどれほど素晴らしい結果を与えるかということをここで告白しているんです。で、病気が治る。私は現在はないんですが、この当時は使徒の働きと同じようにパウロの時にやはりいろんな病も癒されたり、それもあったと。そしてあれでしょ、ほら、蛇を掴んで、マムシに掴んでも噛まれても大丈夫だったってのは、これパウロの経験ですよね。それも教会の大切な経験としてここに伝えられているんだろうと。つまり神の守りを伝えていくわけです。神は私たちを支え守ってくださる。ですから恐れるなっていう、最後は恐ろしかったに対して恐れるなという最後のメッセージを伝えて閉じようとしていた。またそれが初代教会の告白だったのではないでしょうか。私たちは不安や心配に駆られます。未来や将来が見えなくなる時もあります。何もかも恐ろしげに思える時があります。しかし何も恐れなくてもよいよ。私たちの将来に開かれているのは神の守りですよ。神が共にいてくださるんですよ。すべての人が私たちを離れていっても復活されたがゆえに、主は私たちと共にいてくださるんですよ。恐れる必要はありません。この方に頼っていきましょう。そういう希望です。まさに人間の状況をはるかに超えた神の希望です。私たちはこの神への希望の中を生きることができると、このマルコは伝えたかった。そして私たちも今も、私たちはこの復活の主、神が死さえも打ち破られたお方である、そのお方が私と共にいてくださるという、その希望の中を生きているんだということを、やはりこの一週間覚えたいと思うんですよ。私たちは死んでおしまいの世界ではないんです。死んで蘇るという、復活の主が共にいると、そして私たちもまた栄光の体に変えられるという希望の中を生きているんだという、その一週間過ごしてほしいんです。死んでおしまいじゃありません。死んでさらに栄光の姿に変えられ、また私たちは今この地上に死んでからじゃなくて、今この地上にいる時も復活の主が、私のわからないけれども、見えないかもしれませんけれども、でも信ずる私たちの傍らに共にいてくださる、共に歩む一週間であるということ、それをぜひ覚えるね。そういう信仰を私たちはもうひとたび、このマルコによる福音書の中のこの 旧説以降書かれたこの初代教会の迫害の中で告白してきた告白は、私たちにとってもとっても大切な信仰の指針になる手紙ではないでしょうか。そのことを感謝いたします。お祈りいたします。愛する内なる神様、すぐる一週間、確かに様々な罪を犯し、あなたの御旨にかなっていない、合っていないと知りながら罪を犯してしまった、本当に愚かな歩みをしてしまったことがございました。でも神様、あなたは十字架についてそれらの一切の罪をあらかじめ知っておられ、その罪のために裁きを受けてくださいました。そして復活されて、罪に悩み、そして弱くなっている私たちと共に歩み、絶望の中に希望があることをはっきりと示してくださった、その告白をマルコを通して知りました。初代教会が復活の主に期待を置き、殉教という苦難の中でその信仰を守り通し、証しし続けて、最後には本当にこの福音がローマ帝国全体を導く、そのような力にもなったことを思います。私たちには何の力もありませんが、ただ復活の主が共にいてくださる、どんな時にも共に歩んでくださるという慰めの中で、私たちはどんな時にも証しをするものとしてくださいますように、その力もお与えくださることを信じております。この一週間、どうか復活の主が共にいてくださる歩みであるということを、どうぞ折に触れ、また様々な痛みや悲しみの時にそれによって励まされますように、そんな歩みをさせてくださいますように心から願い、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。